研究記事47。この記事は1月26日から2月1日の期間に研究します。あなたは大切な人です。主題の聖句。あなたは大切な人だからです。ダニエル9章23節。38番の歌。神はあなたを強い人にしてくださる。ポイント。自分に自信が持てないとしても、あなたはエホバにとって大切な人です。どうしたら心からそう思えるようになるでしょうか。
1から2節の質問。どうすればエホバから大切にされていると心から思えるようになりますか。
エホバに仕える人たちはみんなエホバにとってとても大切な存在です。でも中には、自分なんかダメだという気持ちに悩まされている人もいます。過去にひどい扱いを受けたり、十分に愛情を注いでもらえなかったりしたせいかもしれません。あなたもそうですか？ではどうすればエホバから大切にされていると心から思えるようになるでしょうか？エホバは聖書を通して人がどのように扱われるべきかを教えています。イエスは人に親切にし、敬意を込めて接しました。その接し方から、イエスとイエスのお父さんエホバが自分には価値がないと感じてしまう人のことも大切に思っていることがわかります。この記事では次のことを考えます。1. イエスは一人一人がエホバから大切にされていると思えるようにどんな接し方をしたでしょうか。2. どうすれば自分がエホバにとってとても大切な存在だと心から思えるようになるでしょうか。イエスは一人一人が自分の価値に気づけるようにした。
3節の質問。イエスはガリラヤで助けを求めてきた人たちにどんな接し方をしましたか？
イエスはガリラヤを回る3度目の伝道旅行の時、いろいろな地方からやってきた人たちを教え、病気を治してあげました。イエスはその人たちが羊飼いのいない羊のように痛めつけられ、放り出されていることに気づきました。マタイ9章36節。彼らは宗教指導者たちから神に見放されていると言われ、見下されていました。ヨハネ7章47から49節。でもイエスはそういう人たちを大切にし、優しく接しました。時間をとって教え、病気を治しました。イエスはもっとたくさんの人たちを助けたいと思っていたので、上手に伝道できるよう使徒たちをトレーニングし、病気を治す権限を与えました。
4節の質問。周りから見下されていた人たちへのイエスの接し方から、どんなことが学べますか？
イエスはどんな人にも思いやり深く敬意のこもった接し方をしました。そうやって、世の中で見下されている人たちもエホバとイエスにとって大切な存在だということを伝えました。自分には価値がないと思ってしまうとき、イエスが社会では目立たなくてもイエスからぜひ学びたいと思う人たちを大切にしたということを考えてください。そうすれば自分がエホバにとって大切な存在だと思えるようになります。
5節の質問。イエスはガリラヤでどんな女性に会いましたか？
イエスは大勢の人たちを教えましたが、一人一人にも気を配りました。ガリラヤで伝道していた時のことです。12年間出血が続いている女性に出会いました。この女性は律法では汚れた人とされ、彼女に触れた人も汚れた人となりました。それで周りの人との接触はかなり限られていたはずです。仲間と一緒にエホバを崇拝したり、祭りを祝ったりすることはできませんでした。体調が悪いだけでなく、こんな自分には価値がないという気持ちに悩まされていたかもしれません。
6節の質問。病気の女性はどのようにして癒されましたか？
苦しんでいたこの女性はイエスに治してもらいたいと思っていましたが、直接お願いすることはしませんでした。どうしてでしょうか？病気のせいで引け目を感じ、恥ずかしく思っていたのでしょう。あるいは、汚れた状態の自分が人混みに行ったら、 イエスから叱られるのではないかと不安だったのかもしれません。それで病気が良くなると信じてイエスの害にそっと触りました。信じていた通り病気は治りました。でもその時イエスが自分に触ったのは誰かと尋ねます。女性は自分がしたことを正直に打ち明けます。ではイエスはどうするでしょうか。
7節の質問。イエスは苦しんでいた女性にどんな接し方をしましたか？
イエスはとても優しく思いやりのある接し方をしました。その女性が恐れて震えている様子に気づいていました。マルコ5章33節。女性の心配な気持ちが痛いほどよくわかったので、安心してほしいと思って、娘よと呼びかけました。その表現は単に丁寧なだけでなく、優しい愛情のこもった言葉でした。マルコ5章34節にはこう書かれています。
イエスは言った。
あなたが良くなったのは信仰があったからです。安心して暮らしなさい。辛い病気は治りました。
客中、娘よ、あなた。この聖句の注釈には次のように書かれています。イエスが女性に直接娘よと語りかけたという記録に残る唯一の事例。配慮が必要な状況で女性が震えていたのでそう呼んだのかもしれない。女性はどんなにほっとしたことでしょう。もしイエスが優しい言葉をかけてくれなかったら、体は元気になっても自分のしたことに後ろめたさをずっと感じることになったかもしれません。でもイエスのおかげで自分はエホバにとって大切な娘のような存在なんだと気づくことができました。
8節の質問。ブラジルのある姉妹はどんな辛い思いをしていましたか？
現代でもエホバに仕える人が病気を抱え辛い思いをすることがあります。ブラジルで開拓奉仕をしているマリア姉妹は生まれつき体が不自由で左手と両足がありません。
客中、一部の名前は変えてあります。
こう言っています。体のことで学校ではいつもいじめられ、ひどいあだ名をつけられたりもしました。家族からとても冷たい仕打ちを受けたこともあります。
9節の質問。マリア姉妹が自分はエホバにとって大切な人だと思えるようになったのはどうしてですか？
マリア姉妹はエホバの証人になったことがきっかけで自分にも価値があると気づけました。仲間の兄弟姉妹が優しく接してくれたのでエホバの温かい気持ちを感じ取れるようになりました。こう言っています。みんながどれほど良くしてくれたかを書こうとしたら、ノート一冊にはとても収まらないと思います。エホバが私を素敵な家族の中に入れてくれたことを本当に感謝しています。マリア姉妹は兄弟姉妹のおかげで、自分はエホバにとって大切な人なんだと思えるようになりました。
10節の質問。マリア・マグダレネはどんな問題に悩まされていましたか？
マリア・マグダレネのことも考えてみましょう。この女性は邪悪な天使7人に取り憑かれていました。そのために奇妙な行動をとることがあったはずです。周りの人からも避けられていたかもしれません。きっとマリア・マグダレネはみんなから嫌われていると感じ、不安で寂しい日々を送っていたことでしょう。でも、おそらくイエスに邪悪な天使を追い出してもらい、イエスの弟子になりました。イエスはマリア・マグダレネが神にとって大切な存在だと感じられるように他にもどんなことをしたでしょうか。
10から11節に関する挿絵。1. マリア・マグダレネが薄暗い路地で悲しそうに膝をついている。イエスがその様子を見ている。2. マリア・マグダレネが嬉しそうにイエスと弟子たちの旅に同行している。キャプション。イエスはマリア・マグダレネがエホバにとって大切な存在だと感じられるようにどんなことをしましたか？11節の質問。イエスはマリア・マグダレネが神にとって大切な存在だと感じられるようにどんなことをしましたか？
マリア・マグダレネはイエスから伝道旅行についてくるよう誘われました。
客中、マリア・マグダレネはイエスと一緒に旅をした女性たちの一人だったようです。 その女性たちは自分の持ち物を使ってイエスと弟子たちの身の回りの世話をしていました。
それでイエスの教えを聞く機会がたくさんあったはずです。またイエスは生き返った日にマリア・マグダレネの前に現れました。イエスが復活してすぐに会った弟子たちの一人がマリア・マグダレネでした。その時イエスは自分が復活したことを使徒たちに知らせてほしいと頼みました。こういういろんな出来事を通して、マリア・マグダレネはエホバから本当に大事にされていると感じたに違いありません。
12節の質問。リディア姉妹が自分は嫌われていると思うようになったのはどうしてですか？
今でもマリア・マグダレネと同じように、自分は嫌われているという気持ちに悩まされている人がいます。スペインのリディア姉妹の母親は姉妹を身ごもった時、中絶を考えていました。姉妹は小さい頃から母親にネグレクトされ、ひどいことを言われていたのを覚えています。こう言っています。とにかく誰かに受け入れてほしい、愛されたいと思っていました。でも同時に、自分なんてどうせ愛されないという気持ちもありました。ダメな人間だとずっと母に言われ続けてきたからです。
13節の質問。リディア姉妹はどのようにして自分がエホバにとって大切な人だと理解できるようになりましたか？
リディア姉妹は聖書を学んで変わりました。エホバに祈り、聖書を読むことによって自分がエホバにとって大切な人だと理解できるようになりました。また、仲間から優しい言葉をかけられ親切にされたことも力になりました。こう言っています。夫は私をどれほど大事に思っているかをよく伝えてくれます。私のいいところをちょくちょく言ってくれるんです。友達も私のことをよく褒めてくれます。回収にリディア姉妹のような人がいますか？その人がエホバから愛されていると感じられるようにあなたにもできることがありますか？エホバが見てくれているように自分自身を見るには。
14節の質問。サムエル第一16章7節からすると、エホバは私たちのどんなところに注目していますか？
エホバの見方が世の中の人の見方とは違うことを忘れない。サムエル第一16章7節にはこう書かれています。しかしエホバはサムエルにこう言った。彼の容姿や背の高さに注目してはいけない。私は彼を選んでいない。人間の見方と神の見方は違う。人間は目に見えるものを見るが、エホバは心の中を見る。エホバはあなたの外見や社会的立場や受けた教育であなたの価値を測ったりはしません。それで世の中の人が自分をどう見ているかではなく、エホバが自分をどう見ているかを大切にしましょう。エホバと同じように自分を見るために何が役立ちますか？聖書にはエリア、ナオミ、ハンナなど自分には価値がないと感じてしまった人たちが出てきます。聖書を読むと、そういう人たちもエホバにとってはかけがえのない存在だったことがわかります。また、自分がエホバから愛され、大事にされていると感じた時のことを書いておくことも役立ちます。価値がないとか、自信が持てないなどのフレーズで検索し、資料を探してみてください。
脚注。例えば、エホバに近づきなさいの本の第24章や、クリスチャンのための聖句ガイドの自信が持てないのトピックにある聖句や聖書中の例を見てください。以下は補足情報。エホバにとって特に大切な存在。私たち人間は動物とは全く違います。人間はエホバについて学び、エホバとの友情を育てていけるように作られています。そのことを考えるだけでも、私たちには確かに価値があるとわかります。でも、エホバと本当に親しくなり、献身し、エホバに従うなら、私たちはエホバにとって特別な存在になれます。15節の質問。エホバがダニエルを大切な人と見ていたのはどうしてですか？
ずっと誠実に仕えてきた人をエホバは大切にするということを忘れない。預言者ダニエルはおそらく90代後半の頃、疲れ切って元気が出なくなってしまったことがあります。 ダニエル9章20、21節。エホバはそんなダニエルのために何をしたでしょうか。天使ガブリエルを使わして、ダニエルが大切な人で、ダニエルの祈りが聞かれていることを伝えました。ダニエル9章23節にはこう書かれています。
あなたが懇願し始めた時に、神が述べられた言葉を私は伝えに来ました。あなたは大切な人だからです。それで、このことについてよく考えて、幻を理解しなさい。
エホバがダニエルを大切に思っていたのはどうしてでしょうか。正しいことを愛し、エホバにずっと誠実に仕えてきたからです。エホバは私たちにこういう聖書の記録を読んで力を得てほしいと思っています。エホバはあなたの祈りも聞いていて、あなたのことを大切な人と思っています。あなたが正しいことを愛し、エホバに誠実に仕えているからです。
16節の質問。どんなことを考えると、エホバが優しいお父さんだと思えるようになりますか？
エホバがどれほど優しいお父さんなのかを忘れない。エホバはあなたを支えたいと思っています。あら探しをしたりはしません。多くの人はそういうエホバの優しさをじっくり考えることで、自分なんかダメだという気持ちを振り払えました。スペインのミシェル姉妹もそうでした。姉妹は夫から長い間言葉の暴力を受けたせいで、自分は誰からも愛されていないし価値がないと感じるようになりました。こう言っています。自分なんてと感じてしまうときはいつもエホバが私をそっと腕に抱きかかえ、優しく守ってくれているところを思い浮かべるようにしています。南アフリカのローレン姉妹はこう言っています。エホバは愛の綱で私を優しく引き寄せ、その後もずっと私をそばに置いてくれています。私が他の人にエホバについて教えられるようにもしてくれています。私は間違いなくエホバにとって大切な存在なんだと思います。
17節の質問。どうしたらエホバから喜ばれていることを心から信じられますか？
自分がエホバから喜ばれていることを心から信じる。詩編5編12節にはこう書かれています。
エホバ、あなたは正しい人を祝福してくださる。大盾で囲むように、恵みで覆ってくださる。
ダビデはエホバの恵みを、正しい人たちを守る大盾に例えました。つまり、自分がエホバに喜ばれ支えられていることが分かっていれば、自信を失って弱気にならないように守られるということです。では、エホバから喜ばれていることはどうしたら分かるでしょうか。すでに考えた通り、エホバは聖書を通してそのことをはっきり伝えてくれています。長老たちや親しい友達などを通しても、あなたが神にとって大切な人だと改めて気づかせてくれます。そういう仲間から温かい言葉をかけられたとき、どう受け止めたらよいでしょうか。
17節に関する写真。姉妹が微笑みながら王国会館を出発し殿堂に出かけている。別の姉妹が肩に手を回している。キャプション。エホバに喜ばれ支えられていることがわかると自信を持てるようになる。18節の質問。褒め言葉を素直に受け止めるのが大切なのはどうしてですか？
あなたのことをよく知っていて気遣ってくれる人たちからの誠実な褒め言葉を素直に受け止めてください。エホバはあなたのことを大切に思っているので、そういう人たちを通して褒めてくれているということを忘れないでください。先ほどのミシェル姉妹もこう言っています。少しずつですが、周りからの優しい言葉を素直に受け止められるようになっています。簡単ではありませんが、エホバは私にそうしてほしいと思っているんです。長老たちの温かいサポートもあり、ミシェル姉妹はエホバから愛されていることがわかるようになってきました。今では開拓奉仕やベテルのリモートボランティアの奉仕を楽しんでいます。
19節の質問。自分がエホバにとってかけがえのない存在だと信じられるのはどうしてですか？
イエスは私たち一人一人がお父さんエホバにとってかけがえのない存在だと伝えてくれています。 エホバは私たちを大切な人と思っています。そのことをいつも忘れないでください。そして仲間も自分がエホバに大切にされていると感じられるように精一杯助けていきましょう。何を学びましたか？イエスは一人一人がエホバから大切にされていると思えるようにどんな接し方をしましたか？イエスは出血が続いて辛い思いをしていた女性にどう接しましたか？エホバが見てくれているように自分自身を見るにはどうしたらいいですか？139番の歌。新しい世界を見つめて。記事の終わり。